週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、突然ですが皆さんはね、犬派ですかね、猫派ですかね。
猫派だわんどっちや。
最近はね、どうも猫派が優勢のようですよね。
そうですね、
非常にブームになってますよね、
はい、
で実はね、経済にもその効果が出ているんですよね、
はい。
そこで今回は猫にまつわるマーケットの最新情報をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します、
はい。
それでは今週のキーワード、
その1、ハウスリモートコントローラー。
ソニーが発売したハウスリモートコントローラーという製品はですね、はい、ボタンがないという新機軸の学習リモコンなんですね、
はい。
テレビやレコーダー、照明、あるいはエアコンといったような機器を1台で操作することができるんだそうです、
はい。まあ、このハウスリモートコントローラーというのはソニーのクラウドファンディングサイトでね、一般の公募でね、いわゆる出資を募って、はい、そして開発された商品なんですけれども、2月にね、一般発売が決まりました。
はい、
はい。最大の特徴はね、物理的なボタンの代わりに電子ペーパーとタッチ画面を組み合わせていることなんですね、
うん。
で、操作するそれぞれの機器に合わせた操作画面が表示されて、タッチして操作できるんですよね、
うん。使うにはまず操作する機器の登録が必要です、はい。本体にはソニーの他にもですね、うん、パナソニックとかシャープ、ダイキンといったいろんなメーカーのリモコン情報を保存しています、
はい。
でその上で機器の種類とメーカーを選べばすぐに使えるんだそうです、
はい。
でデータベースに情報がない場合でも信号を学習させることができるんだそうです、
はい。電子ペーパーのね、いいところというのは通電していなくても画面を表示できることなんですね。ハウスはね、しばらく操作しないと消費電力を抑えるために休止状態になるんですけれども、キーはね、画面に表示され続けたんですよね、
はい。
使う時に手に持ったりタッチしたりすると、加速度センサーが検知して操作ができるようになるんです。
さらにですね、いくつかの機器のリモコンからよく使うボタンだけを集めて、自分専用のリモコンを作ることができるらしいんですね。要はテレビとエアコンとオーディオを一つの画面で操作できるようにできるってことですよね。
それ便利ですよ ね。
登録した機器からですね、必要なパーツだけ選べば、まあ、画面を移動しないまま複数の機器を操れると。通信機能を備えた IoT 家電っていうのが、まあ最近増えているじゃないですか、はいはいはい。ですのでそれのハブとして機能させることができるという意味で、このハウスリモートコントローラーすごく便利そうですよね。
そうですよね。本当にいよいよまたここにもね、 IoT っていうね、
来てますね。
その2、 HTC バイブ。
今年はオキュラスリフトですとかプレイステーション VR といった注目の VR バーチャルリアリティ機器が目白押しです、
はい。
そんな中で没入感の高さで話題を集めている製品が日本に上陸するということなんですね、
はい。この HTC Vive というのはですね、台湾のスマホメーカー HTC が手掛ける VR 機器なんですね、
はい。
で最大の特徴は VR の空間の中を歩いて移動できるということなんですよ、
うん。
で使う前にまずその部屋の隅に付属の赤外線センサー2個を設置するんですね、
はい。
でこのセンサーがヘッドセットの位置を捉えて映像に反映するんです。頭の動きだけではなくて、歩いたりしゃがんだりといった動きも捉えるんですよね。
すごいですね、
うん。
対角線の長さが5メートル以内のお部屋なら、うん、どの位置にいても捉えることができるんだそうです、うん。まあ、VR 機器ってどちらかというと座って使うというイメージがあったんですが、うん、まあ、その常識が覆るような感じですね、
はい。それとね、その赤外線センサーはコントローラーの位置というのも捉えるんですね、
うん。
例えば射撃のゲームですね、これで銃を構える姿勢を取ると、画面の中の同じ位置に銃を持った腕を表示するんですね。でコントローラーはトリガーとかね、タッチパッド、あるいはボタンとかっていうのを使っていろんな操作ができて、 VR ペイントアプリではこれらを駆使した立体お絵描きっていうのもできるんですね。
ゲームにとどまらない、いろんな可能性を提示する製品に仕上がってるようですね、うん。HTC ではイベントだけでなく、今後店頭でのデモも検討しているということです。
その3、 クロームキャストオーディオ。
クロームキャストオーディオはお手持ちのスピーカーが Bluetooth などに対応していなくても、まあ、大体5000円くらいの機器を買い足すだけでスマートフォンからワイヤレスで音楽を鳴らせるという製品です。
はい、ヒット商品のね、クロームキャストというのはスマホで再生した動画をテレビ画面に映すものでしたよね。でこれはその音声版になるんですね。でクロームキャストオーディオを家庭の Wi-Fi ネットワークに接続すればね、同じ Wi-Fi につながったスマホやパソコンから音声を再生できるんです。
このスピーカーやアンプとの接続はオグジュアリーと呼ばれる 3.5 ミリのライン入力、それから RCA 入力、光デジタル入力の3種類に対応しています。
は
い、
このクロームキャストオーディオで再生できるのはインターネット経由のストリーミングサービスだけなんですね。実はこの製品はスマホ端末で再生された音楽を受信しているのではないんですね。単体でインターネットにアクセスしてストリーミングサービスから音楽を再生する仕組みなんですよ。
こちらスマホで Google Play Music といったような対応アプリを立ち上げて、プレイリストを再生しながらキャストボタンを押すと、そのプレイリストの音楽がスピーカーから鳴り始めます。はい、まあ、現在はですね、アワーですとか、歌パスといったアプリが対応しているそうです。はい、
その4、ビタントニオグルメオープン。
MH エンタープライズという会社のですね、はい、ビタントニオグルメオーブン VGO55 という製品がございまして、はい、こちらはピザとかパエリアといったような強い火力が求められる料理に向いているという調理家電なんですね。はい、二枚貝のような形になっていまして、上下から挟むように加熱するタイプの卓上オーブンです。
はい、この製品はね、蓋を閉めた状態で加熱するとね、一般的な家庭オーブンを上回るね、最高400度で調理できるんですね。はい、それが特徴なんですね。なので、その例えば高温でね、焼くのに適したピザとかありますよね。それを作ると本当にサクッとした歯ごたえともちもちっとした食感がね、同時に味わえるということなんですよね。
いいですね。
市販の生地とシーフードミックスとかでね、そのピザを作ってみたんですけども、5、6分でね、出来上がりましたね。
これいいなと思ったのが、冷凍ピザを使っても同じような食感を楽しめるように仕上がるらしいんですね。なので高温で焼くというメリットをこう実感しやすい製品になっているようです。
そうですね。でこれでパエリアも作ってみたんですけれどもね、15分ほどで完成したんですよね。だ本当にそのテーブルの上でそういった本格的なパエリアが、ね、できるというのは非常に便利ですよね。いいですよね。
もうマリオとかトニオとか大喜びですよ。誰だそれ、
誰だそれ。
付属のレシピブックには、ピザだけでなくローストビーフといったような21種類の調理法が載っています。はい、これまでもピザを焼ける同じような製品はあったんですけれども、汎用性を備えた、ピザ焼き器というふうに考えると、1台持ってると重宝しそうだということですね。
はい、はい、その後ネコノミクス。
オープニングでお話されていた通り、はい、猫人気確かに高いんですけれども、猫のミクスということは、経済の話ということですね。
そうですね。はい、最近なんかいろんなところにこのなんとかミクスっていうのが出てきてるような気もするんですけどもね。この去年のね、猫の飼育数というのはおよそ987万4千匹だったんですね。はい、でこれは犬のおよそ991万7千匹を追い越す勢いなんですね。
もう3万頭ぐらいしか違わない
んですよね。で犬の飼育数というのは実は右肩下がりになっていて、猫が逆転するのも時間の問題だというふうに言われてるんですね。
やんと
あ、いいですねそれ
すいません。これに伴って経済効果も急拡大しているようです。はい、関西大学の宮本勝弘名誉教授によりますと、飼い猫が増えたことによる経済効果をネコノミクスと名付けた上で、その去年の経済効果、およそ2兆3162億円にも達したという試算になったんですね。
本当に最近のところで猫猫猫ってなってますから ね。その内訳を見るとね、まずその餌代や動物病院代といったようなその猫1匹の飼育にかかる経費を年間11万1424円と推定してるんですね。はい、でこれに関連商品の売り上げが30億円、観光効果40億円っていうのを加えて、周辺産業への広がりというのも含めると2兆円を超えるという計算なんですね。
すごいですね。 ペット関係のネットメディアですとか通販を手掛けているペコというサイトがあるんですけれども、はい、こちらではですね、猫の記事の閲覧数が1年間で 9.2 倍になって、うん、犬の 6.5 倍の伸び率を大きく引き離したんだそうです、はい、まあ、そんな数字もネコノミクスの急拡大を裏付けているような感じがしますね、はい、番組の後半では関連市場も急成長している猫人気についてネコノミクスの全貌を明らかにします。以上、ウィークリートレンドキーワーズでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです、今回はネコノミクスが日本を癒すと題してお届けします。
猫の飼育数が犬を追い抜く勢いで急上昇したり、うん、猫用のグッズや観光エンタメといった関連消費が拡大しているということなんですけれども、はい、そもそもなんでこんなに猫の人気が高まって、まあ、いわゆるネコノミクスが盛り上がってるんですかね。
うん、その猫の、ね、特性やその習性といったものが日本の社会環境にマッチしていることが大きいというふうに言われてるんですね、はい、猫は、ね、犬と違って散歩をしなくてよくて、放っておいても自分で遊ぶじゃないですか、はい、なので飼育の手間がまあかかりにくいっていうかね、そういうことなんですよね。餌があれば1日から2日ならばね、留守にしても大丈夫なわけですよね。だから共働きだとか一人暮らしにも向いてるわけですね。
なるほど。それに犬は吠える声がですね、うん、まあ、大きくて響きやすいですけれども、うん、はい、猫の鳴き声は小さいので、うん、マンションでも飼いやすいといったこともあるようです、
はい、
あと餌代、それから予防接種といった費用が少なくて済むのも利点だそうですね、
うん、まあ、そうしたことを、ね、背景に共働き世帯とか単身者が増えて高齢化も進んだ日本でも飼いやすいということで猫の注目度が高まっているというふうに見られているんですね。
あと猫用のグッズですとか、うん、フード、こちらの進化も追い風になっているようですね。
そうですよね。その代表例が、ね、猫用のトイレなんですね、
はい、
ユニチャームが行った消費者調査によると、ね、猫を飼う時の一番の問題だったのが排泄物の匂いなんですね、うん、そこでユニチャームは抗菌消臭効果を高めたトイレ用のシートや砂を開発して1週間に、ね、一度のシート交換でも匂わないというその猫用のトイレを2003年に発売したんですよね。
でこれが大ヒットしたんですよね、
はい、そうなんです。
でそれに他社が続いて消臭グッズ自体が進化したこともあって、うん、トイレの匂いはほぼ解消したそうです、
はい、
まあ、そういったことから猫を室内飼いしやすくなったということなんですね、うん、
はい、それにね、その猫用のフードというのは種類が非常に豊富なんですよね、
はい、
加えてね、高齢の猫用の療養食といったものも充実してるんですね、まあ、本当に今ではね、糖尿病とか肝疾患、消化器疾患、あるいは減量といったように目的別にね、細かく分かれてるんですよね。
はあ、すごいですね、
は
い、その結果として猫の平均寿命が伸びて、うん、ペットとしての存在感が高まる一因にもなっているんだそうです、
はい、でね、そのこうしたその関連商品の単価が上昇したっていうことに加えて、飼い主がね、猫にかける愛情の深さにこう比例するように商品の規模というのが急拡大しているわけですね、
はい、
最近ではね、80万円もする高級な猫まで売れるようになってるんですね。
うん、それから猫関連の商品ですとかサービスといったものも多様化してきているようですね、
はい、そうなんですよね。東京の吉祥寺にある猫専門のセレクトショップ猫世界というところがあるんですけれども、はい、そこでは猫の、ね、習性に合わせて独自設計した猫用のキャリーバッグというのが月に200個以上も売れていると。
ほう。
で楽天のキャリーバッグランキングでも1位ということなんですよね。
へえ、こちら猫の習性に合わせて外が見えないようにして空間に高さを持たせた設計、これが受けたんだそうです、
はい
はい、こういった専門店や猫用品の通販サイトでは、まあ、猫が餌を食べやすいように上げ底にされたお皿ですとか、うんうん、大小様々なアイデア商品が次々に投入されています、
はい、でね、その流れはついにね、飼い猫のクローンというのをね、手元に置きたいという願いまで叶えるようになりました。
ちょっと待ってください。クローンってそれは生命倫理的にどうなんでしょうね。
いやいや、まあそうは言ってもね、本物のクローン猫ではないんですね、
は
あ、飼い猫そっくりに作れるオーダーメイドのぬいぐるみ、
なんだそう。
これが1体4万円以上するんですけれども、想定よりも受注が増えてるそうなんですね。
はあ、なるほど、うん、あと猫のための消費だけじゃなくて、うん、猫を見るための消費というのも活発になっているようですね。
そうなんですよね、まあ、これももう有名になりましたけれどもね、例えばその和歌山県のローカル線和歌山電鉄の岸駅ではですね、
はいはい、
ね、2007年に猫のタマがね駅長に就任したということで非常に話題を集めましたよね。
そうですね。
で、タマ駅長を一目見ようとね観光客が殺到して2013年度には過去最高のおよそ224万人が訪れたということなんですね。
ちなみにこのタマ駅長なんですけれども、はい、フランスのドキュメンタリー映画に出演したり、うん、アメリカの CNN の取材も受けたりしてですね、
すごい
ですね、外国人観光客の誘致に貢献しているんだそうです。
なるほど、
はい、でその経済効果が大体11億円ぐらいあったんだそうです。
はー、びっくりですね。
びっくりですね、
はい、それからね熊本県のね上天草市の離島である湯島、ここにはですね、はい、猫の多さを観光資源にするために猫の神と書いて、うん、湯島明神ですね、これの石像を2012年に設置したんですね、
はい、
去年には猫ツーリズムというのを打ち出して観光客にアピールしました。
猫ツーリズムですか、
うん、
まあもうそうなってくると、うん、日本の地方にとっては猫が立派な観光資源として扱われるようになったという感じですね。
はい、でね、まあ、こういった流れを受けてエンターテインメントの分野でも猫の人気にあやかる動きというのが増えてきてるんですよね、
はい、
2014年公開の映画ね猫侍、これの興行収入が2億1000万円のヒットになったりとか、
はい、
昨年までは3つの作品が劇場で公開されたんですよね、
はい、
今年はね人気漫画猫なんか呼んでも来ないのね映画版が公開されてます。
いいタイトルです ね。それから CM でも猫は引っ張りだこです、うん、去年猫が出演した CM の本数は前年のおよそ 1.4 倍、うん、145作品に達したそうです、
はい、
アニメーションの猫も含めるとさらに増えるということなんですけど、ジャランとか
そうですね、
あとワイモバイルとか、
はいはいはい、
あの辺が猫ですよね。
ブサカワネコでしたよね。
そうですそうです。
なんて言うんでしたっけ、ああいうのって
忘れちゃいましたけど、はい、
そうですよね。さらにね、昨年は出版界でも異例の猫ヒットというのが相次いだんですよね、うん、猫の写真に、まあ、人生君とか偉人のエピソードを組み合わせたりした書籍ね、文教社の人生はにゃんとかなるというものはですね90万部を超える大ヒットになりました。
なんかあの松岡修造さんのカレンダーとかと競合しそうな感じですね。その他にも公文社では女性週刊誌女性自身をもじった猫のムック猫自身が10万2000部という異例のヒットになりました。
すごい、
はい、そしてついに今年に入って1980年代前半に一世を風靡したなめ猫
ありました。
懐かしいです、
はい、
こちらの写真集が復刻発売されて当時のデビュー曲がなんと35年ぶりに初 CD 化されるというほどの盛り上がりになっているそうです。
ありました ね。でね、こうしたねエンタメ関連の猫人気というのはバブルの可能性もあるんですけれども、
はい、
それ以外はね社会環境の変化に伴う消費行動の変化とも言えるんですね。この点ではねキャラクター人気が中心だった1980年代の第一次猫ブームとは違うんですね。
ほうほう、
今回の第二次ブームというのは飼育数の増加に、まあ、伴って関連商品やサービスが増えてさらに猫人気を高めるといったその好循環ですね生まれてるんですね。
なるほど、
うん、
まあ、かつてのような一過性のブームで終わらずに、うん、ネコノミクスはこれからも拡大していく可能性が高いということなんですね。
はい、
今発売中の本誌日経トレンディ5月号ではまず特集の扉にあるニャンコがまあ可愛いんですよ。
可愛いっすね。
可愛いんです。それからですねご紹介した猫用グッズ、猫観光、はい、猫エンタメといったようなですね、猫のミクスに関するいろんなものが、載っておりますので、はい、ぜひご覧ください、
はい、
バーピックアップ今週は猫のミクスが日本を癒すと題してお届けしました。
チェックマンスチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週はチェックマンさんです。よろしくお願いします、
はい、お久しぶりです。チェックマンです。
今回ご紹介いただくアイテムは何でございましょうか。
はい、一人焼肉全般ご紹介しようと思いましてですね。
一人焼肉を紹介する、
はい、ですね、一人焼肉の専門店というのがですね、今東京で非常に増えておりまして、
一人焼肉の専門店。
そうなんです、まあ、あの人間誰しもね、あの肉じゅうじゅう焼きたい瞬間あると思うんですけども、これまでは、はい、まあ、大きい焼肉屋さんに行ってですね、一人寂しく、ね、は
い、そう、すごいハードル高いんですよ。そう、
周りがね、あのワイワイキャキャ言ってるところで、
ね、一人
じゅうじゅうやんないといけなかったんですが、はい、なんとですね、ここに来て一人でも恥ずかしくないお店というのがですね、増えてまして、私この間神保町歩いてましたら、はい、駿河台の交差点下に、焼肉和牛侍という店を発見いたしました。
和牛侍、
はいはい、店内はですね、ぱっと見寿司屋のカウンターのようなものがお店に入るとすぐに出んとございまして、
今チェックマンさんが写真を見せてくださっているんですが、本当に壁に向かってカウンターができているという感じですね。
そうなんです、はい、で1人に1つグリル
がついて、
はい、がついておりまして、ここで1人だけで肉を焼くことができると。でさらにすごいのがですね、なんと肉1枚から注文できます。
1枚
1枚です。
お一人様用じゃなくて、
はい、あの一番安いのが鶏ハラミ、1枚50円
50円か、
はいはい、あのなので、まあ、ちょっとね、あのあんまりおすすめはできないんですけども、鶏ハラミ1枚だけ食って帰る
、まあ、粋なようなバカのようなですけれども ね、
ね、まあ、あのね、あの
でもそういう人がいたら本当にちょっと一報していただきたいですよね。
ちょっと待ってください、箱にそれ一報入れてもらって僕らどう答えればいいですか。
いやいや、そういう人なんだっていう
何ですかそれ。
それ全然仕事的な視点じゃなくて、そ
うそうそう、だって1枚、いや本当にやってほしい、1枚だけ食べて帰るっていう、
はい、あのちなみにですね、あの高いものになりますと、大トロ300円とか、ほうほう、サーロイン1枚380円とか、うん、ございまして、厳選5種1人前というのもございまして、これ注文いたしますと2480円と一気に普通の値段になってまいります。
まあでも値段が多少普通であったとしても、これまでなかなかね、人によってはできなかった一人焼肉が安心して楽しめるという意味では、ね、リーズナブルなんじゃないかという気もしますが、
はい、実はですね、こうしたお店、今ご紹介したのは神保町のお店なんですけども、この2月にはですね、上の御徒町にも、また違う店舗がオープンいたしまして、まあ、あの全く関係ないところの会社が、はい、経営するお店がオープンいたしまして、でさらに実はこうしたお店をインスパイアした存在としてですね、焼肉好きの間でかなり知名度を増しているのが、西武新宿駅のすぐそばにございまして、14年7月にオープンいたしました二郎丸というお店がございます、はい、これはですね、まあ、あの本当にお寿司屋さんみたいな見た目で、洗練された内装でありながら、一人で、リーズナブルな価格で焼肉を楽しむことができるということですね、非常にあのテレビなどでも取り上げられて話題になりました。のど笛30円、炭元190円など、こちらも1枚から注文できるんですけども、まあ、あの皆さんいろんなことを考えてですね、お金稼ごうとしてらっしゃいまして、この二郎丸の場合ですと、サイドメニューが充実していてですね、こちらは、はい、割と普通のお値段になってまして、はいはいはい、まあ、なので、そうは言っても、何人かで来ていただいて、サイドメニュー注文していただいて、お酒も飲んでいただくというようなビジネスの設計になっていらっしゃるようでございますね、
はい、いやこれはちょっとね、僕も行ってみたいなと思いました。
なんかね、なんか本当に一人系っていうのっていろいろ増えて、まあ、カラオケをはじめとしてね、
あ、そうですね、
数年前からこういろんなところで取り上げられては来てますけどね、
景気が若干下向いてきますとですね、うん、こういう小分けにするタイプのビジネスっていうのが、はいはい、まあ、毎度のことではありますけど、うん、注目を集める側面はあると思います、
う
ん、
そうですね、
はい、増税も控えた今一人焼肉のシーズン到来ということで、
ついに来たという感じですね、
はい、
わかりました、それではチェックマンズスコアに参りましょう。僕ね、今さっきからずっとそのことばっかり考えてるんですけれども、今日のホニャララ度10点満点でお願いいたします。
はい、焼肉には焼肉のタレだけど、ソーセージにはマスタード、
意味は
いや、まあ一応点数は聞きますよ、
はい、10点ということで
うーん、僕は別にマスタードは焼肉の時はいらないかなと思いますけれども、わかりました、ということでチェックマンズチェック
今の反応がちょっと面白いですけど
ということでチェックマンズチェック、来週もチェックマンさんの気になる商品をお届けします、今回ご紹介したのは、一人焼肉専門店でした。チェックマンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、
はい、
発行人は犬派ですか猫派ですか。
いやー今ね本当にすごい何なんだろうこの猫ブームはと思いつつも私は犬派ですね。
ああなるほど、うん、僕はですねもともと犬派だったんですけど、まあ、名前も縫いですし関係ないか
関係ないね、逆にしたらそうか
たまたま妹がですね、うん、黒猫を飼い始めて、
はいはい、
まあ、家に猫がいるっていう生活を始めた途端にですね、はい、やられましたね、
うん、猫派になっちゃった、
はい、
あらそう。
で犬って愛情をこう全身で表現してくれるじゃないですか、うん、好き好き好き好きってしてくれるんですけど、はいはいはい、猫ってかなりクールで、はい、まあ、僕可愛いと思ってほらおいで抱っこするよとかってしようとするとすっごい怒ったり引っかかれちゃったりするんですよ、
うんうん、
それが、はい、まあ、要は追いかけて追いかけて追いかけ続ける
その恋愛ですね。
そう、はい、恋愛のような
ツンデレの女性を追いかけるっていう心理ですよね
、全くその通りかもしれないですね、
はい、
愛情を傾ける対象がいるっていうだけでも、うん、その生活って変わってくるところもあるでしょうし、
はいはい、
まあ、そういうところもね、あの日本を癒す猫のミックスの大きな要因なのかもしれないです ね、
そうですね。本当にこの動きっていうのはすごく面白いなと思っていて、はい、で確かにそうやって見ると可愛い猫いっぱいいるし、でも実はブサイクな猫でも可愛いしみたいな。
可愛いんですよね。
あれびっくりですよね。まあ、いろんなテレビのねテレビドラマとかの影響もあるとは思うんですけども、いやなんか猫をもう一回見てみようかなっていう気になりましたけどはい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly, 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 Weekly,